tout ça.
おはようございます。それでは、本日は、賛美歌21を使用いたしますのでご準備お願いします。それでは、礼拝備えの賛美歌522番を歌いましょう。
Oh,
ただいまより本日の礼拝を始めます。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。詩編の26番を歌います。父なる神様、降誕前節第9手術の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。それでは主の祈り。天にいます。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、腹を試みに合わせず核より救い出したまえ、国と力と支えとは限りなく感じのものなればならない。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌の 93-4a です。それでは使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い二人で生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪を許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。賛美歌の515番を歌います。 お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。恵み深き神様、木々の紅葉の便りがそろそろ聞こえる頃になってきました。そんな中、あなたのお守りのうちに、このすぐる一週間を希望を持って過ごすことができましたことを感謝いたします。そして何よりも、 あなたによって健康が守られまして、今日も私たち一人一人がここ街道にこうして集められましたことを心から感謝いたします。その一方で、私たちはその弱さの上にそのことを知りつつも、あるいはそのことに気づかないうちに多くの罪を重ねてまいりましたことを告白しなければなりません。どうかお許しください。そしてこの時、言葉にあってあなたの言葉をもう一度謙虚に受け止める心の静けさをお与えください。今年は例年になく多くの台風がやってきております。そして先週は上陸いたしました台風23号では、また多くの人が犠牲になられました。そして昨夜にはまた大きな地震が新潟地方を襲いました。亡くなられた方の魂をどうか安らげてください。愛する家族を失い、また住む家を失われた方が多くあります。どうかそれらの方々とあなたが共にあって、その人たちの心を癒してください。また同時にボランティアとして多くの人が復旧のお手伝いをされているということも聞き、希望に湧いてきます。希望が湧いてきます。どうかその尊い働きをあなたが祝してください。本日はトロント日系人合同教会の川野真理牧師をお迎えして、牧師を通してあなたの御心を聞く機会を与えてくださり感謝です。私たちの仲間である竹村さんご一家が取り持ってくださった縁ですが、この機会を通して私たちの高輪教会とトロント日系人合同教会の間で草の根レベルでの交流が深まりますことを心から期待します。トロント日系合同教会の具体的な働きについて、不勉強な私は多くを存じ上げませんが、海外での日本人教会の日系人教会の働きの大切さについては先日も松下先生から伺いました。いろいろと私たちには想像もできないご苦労があるかと思いますが、あなたが牧師とそのメンバーの方々と一緒にいらして、その働きをどうぞ強めてください。私たちはスクール中にガレージセールをいたしました。多くの皆さんのご協力を得まして、品物もたくさん集まりました。そして新しい街道の建設に向けて嬉しい恵みを得ることができました。ご協力くださった方々、また当日ご奉仕くださった方々、お一人一人に感謝申し上げます。さまざまな理由で今日はここに集うことのできなかった仲間があります。あなたがそれらの兄弟姉妹と共にいらして、この一週間をお守りください。とりわけ病気のため、また高齢のためにここに集うことのできない方々についても、どうかあなたがそれらの人たちと共に歩んで差し上げてください。慰めてあげてください。またその方々の看護をなさっている方々の苦労を顧みて、あなたが勇気づけてあげてください。今日これからお話しくださる川野牧師を強めてください。そして川野牧師を通してあなたの御言葉を聞こうとする私たちの心も開いてください。この感謝と祈り、ここに集まりましたお一人一人の願いと合わせて、主の御名を通して御前にお捧げします。それでは賛美歌の566番を歌います。
人に与えよ。子は主の届き、身旨ならずや。水の絵に落ちて流れした根も、いずこの岸にか降り立つものを、浅き心もて励め、風に折られしと見えしばかりの思わぬ木陰に人の宿さ。
聖書朗読の前に、今日、説教してくださいます川野先生のご紹介をしたいと思います。川野先生は、ちょうどこの9月の、3日に、メールをくださいまして、そして、教会の竹村さんご夫妻の、紹介で、1ヶ月日本に、滞在するその、スタディリーブといいますけれども、研究のためリサーチのために日本に来ますと。それで、よければ、高輪教会の礼拝に参加したいというメールをくださいました。たまたま私は父が、もう40年以上前になりますけれども、同じトロントで、生活し、その当時の日系人合同教会に出席していたこともあり、とても不思議な、縁を感じて、すぐに説教のお願いといたしました。そして昨日先生とお話をさせていただいて、本当に神様がこうして備えてくださった。普通先生をカナダからお呼びしようと思うと、飛行機代とかいろんなことを含めてなかなかお呼びできないんですが、先生の方から来てくださるって本当にすごい幸いだと思っています。で、先生は1977年に東札幌教会で洗礼を受けられ、そして十二使徒教会という教会を立ち上げられたそのメンバーの一人です。で、その後アメリカに渡り神学校で勉強され、ハミルトンという、カナダのハミルトンというところで17年、そして3年前から現在のトロント日系人合同教会で牧会をされています。以上です。
それでは、聖書を朗読していただきます。聖書は創世記22章1から19節までです。
これらのことの後で神はアブラハムを試された。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。次の朝早くアブラハムはロバに蔵を置き、捧げ物に用いる焚き木を割り、二人の若者と息子イサクを連れ神の命じられたところに向かって行った。三日目になってアブラハムが目を凝らすと、遠くにその場所が見えたので、アブラハムは若者に言った。お前たちはロバと一緒にここで待っていなさい。私と息子はあそこへ行って礼拝をしてまた戻ってくる。アブラハムは焼き尽くす捧げ物に用いる焚き木を取って息子イサクに背負わせ、自分は火と刃物を手に持った。二 二人は一緒に歩いていった。イサクは父アブラハムに、私のお父さんと呼びかけた。彼が、ここにいる私の子よと答えるとイサクは言った。人焚き木はここにありますが、焼き尽くす捧げ物にする子羊はどこにいるのですか？アブラハムは答えた。私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださる。二人は一緒に歩いて行った。神が命じられた場所に着くと、アブラハムはその祭壇を築き、焚き木を並べ、息子イサクを縛って祭壇の焚き木の上に乗せた。そしてアブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時、天から主の御使いが、アブラハム、アブラハムと呼びかけた。彼がはいと答えると御使いは言った。その子に手を下すな。何もしてはならない。あなたが神を恐れるものであることが今わかったからだ。あなたは自分の一人子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。アブラハムは目を凝らして見回した。すると後ろの木の茂みに一匹のお羊が角を取られていた。アブラハムは行ってそのお羊を捕まえ、息子の代わりに焼き尽くす捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所をヤーウェイルエ、主は備えてくださると名付けた。そこで人々は今日でも、主の山に備えあり、イエラエと言っている。主の御使いは再び天からアブラハムに呼びかけた。御使いは言った。私は自らにかけて誓う、と主は言われる。あなたがこのことを行い、自分の一人子である息子すら惜しまなかったので、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やそう。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声に聞き従ったからである。アブラハムは若者のいるところへ戻り、共にベールシェバへ向かった。アブラハムはベールシェバに住んだ。
おはようございます。お祈りいたします。愛する神様、今日高野原教会の皆さんと一緒に礼拝をし、そして御言葉を聞き、あなたの宣教のために私たちが導かれることを心から感謝します。どうか私たち一人一人にの信仰を養い、私たちに新しい命を今日も与えてください。感謝してキリストの御名によってお祈りします。アーメン。今遠藤先生がからご紹介に預かりました。カナダ日系人合同協会、トロント日系人合同協会、カナダ合同協会は、日本キリスト教団と宣教協約を結んでいる、海外にある、教会の一つなんですけれども、教会というか教派のね、教派の一つです。はい。そのカナダ合同協会の中にある教会の一つであるトロント日系人合同協会に牧会をし始めたのが2001年の2月の1日からなんですけれども、それ以前はハミルトン日系人合同協会におりました。ハミルトン日系人合同協会は一世の方がほとんどいらっしゃらなくて、ほとんど2世、3世、4世と白人の方で、英語の協会でした。ですからトロント日系人合同協会にはこう日本語の協会なんですけどね、来るまで私は日本語の説教をね正直言って って告白しますとしたことがほとんどないんですね。1、2回はありますけれどもね。ですから、私は日本語の説教という経験はほとんどありませんから、皆さんのお耳を汚すかもしれませんけれども、どうぞそのことご勘弁してください。で、トロント日系人合同協会に赴任するとき、そのことに関してすごく悩みというかね、いろいろな葛藤をしました。つまり日本語の教会、日本語で宣教すること、日本語で説教をするということはどういうことなのか。今も、そのことで今回の旅行の中でリサーチをしたり、いろいろ、学ばせて、いただいております。ここ3年間日本語の説教、僕のモットーはなるべく神学用語を使わないということ、それから教会用語もなるべく使わないということで、いわゆる僕のモットーは聞き手フレンドリー説教なんです聞き手フレンドリー説教、なんか聞いたようなあれですけどね、それが僕の説教でございます。で20分以上はしない、ね、20分以上は今日は分かりませんけどね、20分以上はしないの。そしてワンポイント説教で、皆さんに余韻をなるべく残すようにするような説教を心がけています。私のことを少しエッセンションに入る前に、皆さんに、分かち合いたいと思います。私は1948年に、川崎に生まれました。1948年川崎ですが、私の年齢が皆さん、すぐ分かると思いますけど、この年齢はね、団塊の世代、聞いたことありますよ。団塊の世代です。一番人口の多い世代でございます。まあそういうわけで日本からはみ出されましてね、でアメリカに行ってしまったわけなんですけれども、まあそれは、それで、男兄弟3人で、僕はちょうど真ん中です。真ん中というのはね、あれですよね、上、一番上はこう昔のね、日本の伝統で、今はよくわかりませんけど、ね、後継ぎとかね、そういうありますでしょね。下は割と可愛がられますよね。で、真ん中はどうでもいいっていうような感じはしないでもないですけれども。まあ、いい意味ではね、非常に自由にね、育てられました。それはすごくね、感謝しております。今は割と自由に生きております。私が在学中に、この団塊の世代の方の方とその前後の方を覚えていらっしゃると思うんですけど、60年代の、末から70年代の初め、こう大学紛争がありました。これベトナム反戦、運動が大きく、絡んでおります。そして私はその、中に大きく、関わってまた紛れ込んでしまったんですね。そして学生の過激な運動の中に入ってしまって、自分自身の人生もかなり道を失ってしまった時期です。それはそれでね、僕はすごく良かったと思っています。しかし卒業しても仕事はございませんでした。行くたびに、断られました。そして私はもう東京を諦めまして、あとはね、北海道に移ったんですね。余生を送ろうと思いました。まあ余生を送るということはね、素晴らしいことだと思いますよ。そして、北海道にある地元のホテルで働きまして、そのホテル、新しいホテルなんですけどね、 まあ、その頃ホテルブームといいますかね、で500人ぐらいね従業員がいるんです。でその中でね、クリスチャンがたった一人で、それちょうどね私の上司だったんですね。でその方はね、僕最初その方はクリスチャンかどうかっていうのは知りませんでしたけれどもね、ちょっとね違うのね、うん、その方の上司にねきちんと反抗するしね、反抗なんて言ったらその方に失礼ですけどね、きちんと言うべきことはいいね、で部下、僕は部下でしたけど、すごくかばってくれましてね、で かなり影響を受けまして、つまり非常にね創造的エネルギーに満ち満ち溢れた人なんですね。でその人がね、僕その人とすごい親しくなりました。でその人が私に言いました。こんな日本にいちゃダメだよと。こんな日本にいないで、世界を見なさい。そして、彼は少しアレンジしてくれたんですけれども、イギリスとフランスに1年間、留学ではないですよ。留学ではないですけど、1年間、いわゆる、フラフラしておりました。仕事は、不法労働者ですけどね、仕事は、いろいろなところでしました。その中でフランスではワインを作っておりました。ですからワインは昨日も少し飲みましたけど、だいぶ好きですね。はい。そのうちにね、1年ぐらい経ったうちにね、僕のクリスチャンで、クリスチャンの上司からね、手紙をいただきまして、帰ってこないかと。というのは、労働組合を立ち上げたいと。そして、私も、いや、こう、潮時だと思ってね、札幌に、帰りました。それ労働組合運動を、一生懸命やりました。その労働組合運動というのは、非常にね、やりがいのある仕事でした。一種の、社会改革ですよね。しかし、ある時にね、非常に虚無感というかね、孤独に、陥りました。友達は確かにいましたけどね、それで労働組合運動の仕事自体はすごくやりがいがある仕事でした。しかしね、心の中で非常に虚無的なね、孤独感。これは後から考えると非常にね、いいことなんですよね。というのは、その孤独感の中で自分と、きちんとね、自分の人生をきちんと対座することができたからです。その、クリスチャンの上司の影響もありまして、その頃から教会に行き始めました。そして、初めての祈りって皆さんね、自分自身の初めての祈りって覚えてます？僕覚えてますよ。初めての祈りはね、こういう祈りです。神様、あなたはどなたですかと。知らないんですよ。神様、あなたはどなたですかと。どうか、私に、人生の目的を与えてくださいと。そういう祈りをしました。そして、私は、人生の目的であるイエス・キリストが、与えられました。はい。非常に抽象的なね、答えなんですけどね。それから、その祈りの中でね、あと二つね、祈りました。一緒に人生を、最後まで歩む女性を与えてください。いいでしょ、この祈り。皆さんも祈ってみてください。答えは全然保証しませんけどね。そして、まあ、後から話しますけど、その女性が与えられました。それからもう一つはね、その自分の目的と一緒に、歩むね、仲間というか、共同体を与えてください。まあ、それはすぐ、教会ということを、教会と一つの教会という意味では、イエス・キリストのね、世界にある教会という意味なんです。与えられました。そして1977年に東札幌教会で今遠藤先生がご紹介の中でおっしゃいましたけど、そこで洗礼を受けました。そして洗礼を受けると同時に、 喫茶店伝道というね、喫茶店がありまして、それに深く関わるようになりました。で、そこでは、北海道にいらしていた、僕の妻なんですけど、アメリカン、スクールで、その当時教師をしていた、アメリカの女性と付き合うようになりました。付き合うようにだんだんなりますとね、結婚を考えるようになります。しかし、今は割とね、国際結婚というのは多いでしょ。でも、あの当時はそんなに多くなくてね、かなり悩みました。しかし、日本でね、一緒に生活するより、アメリカで生活した方がね、どっちでも難しいですよね、国際結婚。結婚自体は難しいですから。でもアメリカのは、少なく難しいんじゃないかというね、結論に達しまして、それで、妻になる、名前はエレンと言いますけど、エレンが私にアメリカに行ってね、あなたは何するの？あなた別に、ね、特殊な技能があるわけでもなくね、それで私は2年間猶予をくれと、それで猶予をくれて何をするのって、いや大学に行かせてくれて、もう一度ね、それで何をするのって、いやせっかくクリスチャンになったんだから神学校を勉強したいということで、アメリカに1979年に、渡りました。それでトロント日系人合同協会に移ったのが84年です。ごめんなさい、84年に、安守礼を受けて、それはアメリカ改革派協会、から、そして、カナダ合同協会に招聘を受けて、移りました。それで今現在に、至っております。ちょっと話長くなりましたから、私今回の目的は、一番最初に、申し上げましたように、昔孤独感にね、虚無的に襲われて、それで自分自身と、対座する、そのことは非常に、今思えば非常に大事なことであり、自分自身今も、対座していかなければならない。自分自身と対座するということはね、神様に対座するということになります。それから自分自身のね、これからの生き方が少しずつ見えてくるんではないかと思いまして、今回9月の28日から約じゃないね、ちょうど1ヶ月のスタディーリーブをいただきました。それと自分の母教会でありますが、立ち上げた十二使徒教会の25周年記念に招かれて、そこでみんなとそのね、25年を分かち合いました。それだけ、それと僕昨日遠藤先生とね、臨床牧会のこと少しね、少しだいぶ話しましたよね。ちょっと今話足りないなと思ってるんですけどね、さっきももう少し話さないかというあれなんですけど、時間があればもっと話す予定でいますけれども、今日の午後もその、ことで講演に遠藤先生と一緒に聞きに行く予定です。いわゆる臨床牧会に関してね、少し日本の状況を調べたいというのは目的に、ございました。それからね、最後のね、目的というのはね、山に登るということです。ですから、この靴、この山登り用の靴今履いてますけれども、日本百名山ってご存知ですよね。ね、百名山。で、僕はね、日本百名山で最初を目指しました。しかし、ちょっとね、変えまして、日本百低山。日本百低山って知ってますか？これ本当にあるんですよ。本当にありましてね、ちゃんと本出てますから、その日本百低山にね、70歳までに、こう全部登ると。そういう、 雄大な計画を持っております。はい、聖書に入ります。今日、皆さんとね、この旧約聖書、この旧約聖書のね、重要なところですよね。この旧約聖書を通してね、皆さんと一緒にね、山に登りたいと思います。この山はね、別に名前がないんです。モリアの一つの山としか聖書は述べていません。で、今日ご一緒に登っていただく方は、ご存知、旧約聖書で有名な、このアブラハムということだ。知ってますよね、アブラハム。このアブラハムという方は信仰の父と呼ばれます。ね。ユダヤ人にとってね、それからキリスト者にとっても。このね、旧約のみならず、新約聖書のね、元祖五本家なんですよ。ね？アブラハムは旧約、新約の元祖五本家。元祖五本家っていうのは大事ですよね。昨日、ちょっと奈良のね、町を、近鉄奈良の近くを見ましたけどね、元祖五本家のお菓子屋さんもございました。非常に大事ですよ。ね、由緒、あるね、に繋がられているということは非常に大事です。非常にこの、ちょっと冗談になりますけど、昔ね、仲の良かった、お風呂屋の、今お風呂屋あんまりないと思いますけどね、お風呂屋公衆浴場ですよね、友達がおりました。で、彼はね、僕はお風呂屋に、公衆浴場に行くたびにね、私の家はね、今はしがない公衆浴場をしているが、元を正せば、宮中に仕えたあの貴族藤原氏を、から始まって天皇とも何らかの形で、かなり血は薄くなっているけど、由緒ある家柄であって、言っていることを覚えてます。で、直に会ってね、慣れ慣れしく口を聞け、今だったら聞けるけど、今は昔だったらね、そんなことはありえないって言うんだ。で、ありがたく風呂に入れと言われました。そのようにね、元祖五本家は非常に大事ですよね。由緒あるところね、原点ですよね。で、旧約聖書を聖書とするユダヤ人は元を正せばあのアブラハムから始まっているのだという誇りを持っています。そして新約聖書の一番最初のマタイの福音書、もう第一章にね、もう高らかにアブラハムの名前が出てます。で、キリストはそれにつながっているんですよとユダヤ人、キリスト者に説明しております。で、信仰の父、信仰の元祖御本家であるこのアブラハムとね、今日ね、ご一緒に山に登ります。ある有名な登山家はなぜ山に登るのかって聞いたことありますよ。なぜ山に登るのかって聞かれたとき、なんて答えましたっけ。そこに山があるからね。ね、すごい、すごい哲学的なね、答えですよ。本人がそういう哲学的な意味で言ったかどうか知りませんけどね。そこに山があるからであると答えました。ね、そこにチャレンジがあるからである。で、皆さん、今日山に登るんです。ね。なぜ山に登るのですかと問われれば、どう答えますか。ね。はい。それはね、私のね、運動のためです。ね。今、なんだ、エクササイズ非常に大事ですよね。で、私は自然が好きであるから。ね。ただ趣味でと。まあ、ただ暇でしょうがないからという人もいるかもしれませんけど、いろいろな答えが返ってきます。で、神を少しでも知る者は、あるいは神と少しでも共に歩みたいと願う者は、神と少しでも共に生きようと努めているものである私たちなんです。その私たちに、なぜ信仰の元祖御本家アブラハムと山に登られるんで、なぜ登られるんですかと問われると、私たちはどう答えたらいいでしょうか。 そこに山があるからっていうのはダメですよ。ね。運動のためもダメ。自然が好きであるから、それもダメ。ね。で、アブラハムは、神が登ると言ったから登ったんですよね。私たちも全く同じです。神が登れと言うから登ったんです。アブラハムは神を誰よりも知るものでした。信仰の父です。ねえ、登れと言えば登り、降りろと言えば降りますよ。ねえ、移動せよって言えば移動するしね。アブラハムは神の約束、すなわち彼を通して多くの国民が祝福されるという神様のこの大きな約束の中に、生きているからだと思うんです。それを誰よりもね、知っている方がこの元祖、ご本家、アブラハムです。どんなことでも神様が命令することは約束の中にあると。ね、神様命令されることは約束の中にある。それを知っているからだと思うんです。ね、今までがそうであったようにこれからもそうであると。ね、今までも祝福されたようにこれからもどうなるかわかんないけれども約束の中にあるから祝福されるんだと。それを信じきっていました。アブラハムにね、奥さんがおりまして、名前はサラ、高齢でございます、神様はその高齢なサラに子供が生まれることを約束します。有名なところで覚えてますでしょ、ね、奇跡的な高齢出産をするんですね、今流行ってますけどね、高齢出産。で、それで40代がせず50代でしょ。でもこの高齢出産はかなりの高齢です。で、神様はね、その約束を果たしました。で、アブラハムを通してね、多くの国民が、祝福される。まさにその約束の第一弾ですよね。その第一弾とも言えるイサクの誕生です。もうアブラハムはどんなに喜んだでしょうね。ね、こう、年取ってからできた子供ってのは、可愛いって言いますよね。もうそれ以上だと思います。どんなに神様に感謝したことでしょう。しかし、その約束の、祝福の約束の神が、アブラハムにとてもひどい命令をするんです。で、今日のところですけど、山に登り、一人子イサクを祭壇の犠牲に掲げよって言うんです。それを言われたときね、彼はもちろん驚いたというよりか、こう信じられなかったと思うんです。ね、せっかく高齢出産で生まれたイサクを失うわけです。それ以上にイサクを失って、どうして神様、あなたは約束を果たすんですかというところになるわけでしょ。だから、あれです。全然つじつまが合いません。英語で言うとね、これパズル。今日の説教台の入っていくんですが、パズルなんです。全くわからない。パズルってのはわからないっていう意味ですよね。I am puzzled っていうのは、なんかよくわかんない。これが、パズル。全くわからない。見当がつかない。謎である。パズルである。信仰者アブラハムにこのパズルは解けないんです。もちろん私たちにも解けない。で、誰にも解けないんです、このパズルは。で、私たちの長い人生にはね、どんな固い信仰を持っていても、どんな強い信仰を持っていても、一生懸命神様を信頼してもね、一生懸命神様に尽くしても、時々この絶対的に解けないパズルが投げかけられる時がある。ね、そうでしょ？急にね、愛してやまなかった。伴侶を失うとかね、突然ね、子供を失うとか、非常に辛いですよね。どうして私にこんなひどいことが起きるんだろうか。ね、どうしてあんないい人が、あんな優しい人が苦しむのかって。これパズルですよね。答えないんですよ、本当に。ね、まあ、時々あいつは悪いやつじゃないかとかね、そんなこと言いますけど、そんなことは全然ないです。ただし誤解しないでくださいね。こういうのはありますよ。 どうしてこの私がこんなに優しいのに、こんなにハンサムなのに、女の子は振り向いてくれないのか。というのはね、自分勝手なパズルでね、こう、そういうパズルと全然違うんです。本人だけがそう思ってるに過ぎないんです。そういう勝手なパズルではない。皆さん長い人生の中、どうしてなのか、なぜなのか、どうして解けない、絶対的な人生のパズル、信仰のパズルを、経験したことがね、合うと思いますよ。そして、そのな、今もね、そのパズルをね、持ってね、教会の礼拝に来ている方がいらっしゃるかと思います。いや、今現在ね、経験している方がいらっしゃるかもしれません。いや、これからね、そういったパズルをね、経験するかもしれません。しかしね、苦しいけれども、辛いけれども、非常に大事なね、信仰経験ですね。私の、ハミルトンの、での、牧会中ね、一世がほんのわずかしかいませんでしたけれども、この一世でね、河村さんという人がいたんです。この河村さんという人はね、日系の一世なんですけど、日系の一世と二世は、戦時中ね、第二次世界大戦ですけど、戦時中、日本と戦争しましたから、太平洋岸から200キロに近づいちゃいけないって言ってね、奥地に追いやられたんです。で、強制収容所に、入れられました。そして戦後、その後、散財政策を、政府は取りまして、散らされました。こう、固まっちゃダメだと。で、教会もね、作っちゃダメだよと言われましたけどね、カナダ合同教会はそれに抵抗して、次々に、日系人合同教会を立ち上げていきます。はい。そういった歴史のど真ん中にあったこの河村さんがね、こう、散財政策の中で、ハミルトンに来ます。その時ね、ご主人が、身ごもった、奥さん、この河村さんと、7人の、幼子ね、を、子供たちを残してね、その時、結核が流行ってましたよね。で、結核でね、亡くなりました。で、子供たちもね、次々に結核にかかっていきます。それで、サナトリウムという結核病院ですか？そこに入院し、まあ、教会やね、お供で援助で、なんとかね、河村さんは、子供を育てね、来ましたけど、彼女もいろいろなストレスで、40代で、ストロークでね、倒れてしまって、その後の人生は、杖をつき、生活をしておりました。でも、非常に苦労の、連続の人生で、どうして私だけがこれほどまで苦労しなければならないのかと思ったことが多いと思います。そういう方、いらっしゃると思いますよ。日本の中でもね、たくさん。で、周りの人もね、どんなに同情をしたことでしょう。それはね、河村さんにとって信仰のパズルですよね。その信仰のパズルを抱いてね、河村さんはね、杖をつきながら、体の不自由な、杖をつきながら、毎日曜日、教会というね、山に登ってきたんですね。そして礼拝を、いたしました。ね、ほとんど欠かさず、それで人生を歩み、最後には、老人ホームで、水槽癌で、家族に見守られて、亡くなりました。亡くなる一日前、この河村さんという方は、先生、キリストが迎えに来ましたと。さようならと。苦労が多かったけれど、それだけ、なんかよくわかんないけど、感謝の人生であったと。そうおっしゃってました。アブラハムは人生の絶対に解けないパズルを抱いて祭壇に掲げるべきイサクを連れて山に登りました。ねえ、どうしてなのか。と言ってはね、一歩登りね、どういうことなんだろうか。と言って一歩登って、この一番ね、苦しいね、山道だったと思いますよ。 で、息子イサクというのはね、どうなってるのか全然わかんないですから、お父さん、焼き尽くす捧げ物の子羊はどこですかと、尋ねます。で、なんとむごい質問なんでしょう、お父さんに対して。でも、息子イサクはそのことは知りませんから。アブラハムはその信仰のパズルの中でね、神様どうしてなのですか、神様どういうことなんですか、神様あなたの約束はどうなっちゃってんですかと、約束の子イサクをやはり祭壇に掲げ殺さなければいけないんですかと、その絶体絶命の中でイサクに答えます。神はきっと備えてくださる、イエラエね、全然このパズルは解けないんですよ。だけど神はきっと備えてくださると答えたんです。そして絶対の信仰のパズルの中で イサクを殺そうとするときに同時にこの絶対のパズルが解き放されるわけですね。このイサクの命を超えたところにアブラハムの信仰があることを主なる神が知る良しとなる。そしてアブラハムは神ご自身がイサクの代わりに捧げ物を備えてくださっていることを知ります。その無名だった山はイエラエ、主に備えられというふうに有名な山になります。私たち大きなパズル、小さいパズルにしろね、人生の山道を歩むとき、私たちはそのパズルを持ってね歩むものです。で、その多くは、解けないでしょう。しかし、神様がね、きっと、最後の、最後の、最後の土壇場に、備えてくださる神様を信じて、その信仰のパズルを抱いて生きるとき、いつかそのパズルから解き放され、解き放されますね。そのパズルというのはね、私たちの信仰をね、養ってくださいますしね。そして最後に私たちは解き放されます。はい。それで河村さんの話に戻って、説教を終わりたいと思うんですけど、この河村さんが亡くなってからね、一番下の娘さんなんですけど、娘さんといっても58歳なんですけどね、この礼拝に行き始めまして、そして教会のいろいろな方針に関わり始めて、そして役員になり、また全国カナダ合同協会という非常に大きな協会です。その全国組織の信徒の役員に選ばれて、今そして進学校に行く決心をしました。で、どういうふうに説明したらいいのか分かりませんけれども、この河村さんのね、解けなかった絶対に、河村さんがね抱いて人生を歩んできたこの絶対的なパズルが、その娘さんの、新しい信仰の歩みによってね、何か解き放された感じがしないでもありません。このように神様はどういう備え方をしてくださるか、私たちの知る良しではないと思います。私たちのために神様ご自身が一人子イエス・キリストを惜しまずに与えた、保ったことを私たち信仰は知っております。イエス・キリストこそが私たちと信仰のパズルを持って山に登る方でありね、と同時に私たちの信仰のための家ら主の山に備えあるでしょう。で、イエス・キリストご自身がその備えである。そして私たちのこの絶対の信仰のパズルの解放者ですよね。答えで、あると、私は、思います。お祈りします。愛する、神様、私たちは神様と対座し、私たちの祈りの中で、いろいろな悩みを神様あなたに投げかけて毎日生きております。神様、多くの祈り、この投げかけた祈りに対して答えを得られませんが、しかしあなたが私たちと共にイエス・キリストを通して一緒に 生きて、歩んでくださることを信じております。そしてあなたが私たちの人生の、いろいろな悩みの、回答者であること、いや答えであることを私たちは知っておりますから、感謝します。神様、今いろいろな悩みを持っている方々、また重荷を持っている方々、どうかあなたが共に歩み、あなたがそのパズルを共に追ってください。神様、どうかこの高浜教会が世界の教会のと共にイエス・キリストの宣教を共に分かち合う教会でありますことを心から感謝して、キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
それでは賛美歌の463番を歌いましょう。座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
なる神様、本日はこの礼拝に招かれ、各感謝いたします。また本日は川野先生を通して、パズルを携えて人生を歩む信仰の生き方を教えてくださいました。これからも道を外さず歩みますようにお導きください。ただいま、あなたからいただいたものの一部を捧げましたが、どうかあなたの御用にお使いください。日々の歩みを感謝しつつ、主の御名によってこの祈りを捧げます。
アーメン。
今日は誕生日の、今日誕生日をお迎えになられた方がいらっしゃいますのでお祈りしたいと思います。小崎義長さんです。ではお祈りします。神様、今日は小崎さんがこのようにあなたより命をいただいた日です。どうかこの時にあなたが小崎さんと共にあって、その生まれた時、多くの喜びと祈りがあったこと、そしてまたこれまでの生涯の中であなたが常に守ってこられた、そのことをどうか感じる時としてください。またこれからの小崎さんの大切な信仰の歩み、その一歩一歩をあなたがこれからも守り導いてください。この祈りを小崎さん、そして皆さんの祈りとともに、主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。ご存じだと思います。おめでとうございます。それから信頼会社の方が、いらっしゃいますので紹介したいと思います。まず、さぬきさえみさんです。お立ってお顔を見せてください。昨日、三原さんのお友達ですので一緒に、少し、食事じゃないですけども甘いものを食べました。またぜひお越しください。はい。それから、柴田真希さんと、本当は川野先生に紹介していただけばいいと思うんですが、川野先生のお知り合いで、子供さんと一緒に神戸からわざわざお見えになりました。ありがとうございます。それから報告に入る前に2点だけちょっと、お伝えしておきます。この今日の、礼拝の後、川野先生を囲む昼食会で、今日は手作りのおにぎりと、豚汁です。ものすごく素晴らしい、匂いと美味しそうなあれです。ぜひ皆さんもご参加ください。それから先生が先ほど、説教の中で紹介されていた、午後から、2時から奈良で川越興産というホスピスの、ドクターの講演会があります。で、私東京で一緒に、活動していましたので、今日、まあ、1時31分の電車で行けば、間に合うと思いますので、もし、ご一緒したい方がいらっしゃいましたら、その頃に高野原の駅に、来てくださればご一緒したいと思います。あとお願いします。
それでは平和の挨拶、グリーティングをお願いします。それでは宗法に従いまして傍会報告をいたします。まず本日の集会ですけれども、聖歌隊の練習 を予定しております。で、その後、川野先生を囲む昼食会を予定していますので、ぜひ今アナウンスがありましたようにぜひお残りください。それから、今週の集会等ですけれども、まず火曜日26日に学園前家庭集会、それから27日の水曜日に聖書講座、同じく27日晩祷会、それから28日の木曜日にはひまわりグループの遠足が予定されています。29日の金曜日には街道の清掃をお願いしています。婦人会の皆さんよろしくお願いします。それから土曜日、30日土曜日には入門講座が午後3時から予定されています。遠藤牧師の予定ですけれども、29日の金曜日が面会日となっております。それから、 次週の主日ですけれども、既にアナウンスしておりますように、野外礼拝を行いますので、どうぞ覚えてお集まりください。賛美歌と聖書を印刷したものを当日配布させていただきます。それからその後バーベキュー交流会を予定しています。集会行事の案内については、お読みいただければと思うんですけれども、そのページの最後にあります奈良県伝道会の婦人部の秋の研修会ですけれども、11月23日の火曜日祝日になっておりますけれども、が予定されております。次のページにもありまして、説教者として沼野先生をお願いしておりますので、ぜひお集まりください。で、参加ご希望の方は掲示板にお名前を記入していただきますようにお願いいたします。報告は、それぞれ皆さんの方でお読みいただきたいんですけれども、お知らせ、ご案内で、ガレージセールですけれども、検品の、それから当日のご指導もありがとうございました。売上の収益については、街道献金として捧げさせていただきました。それから、最後に、来週のその野外礼拝ですけれども、地図を用意しておりますので、カトリックの野外礼拝センター、お持ち帰りください。それから、送迎を希望される方は、10時20分までに、教会にお越しください。バーベキューの方の用意はいたしますけど、おにぎりを、各自お持ちいただきまして、それから、ここには書いておりませんけれども、人家族につき300円の会費をご協力お願いいたします。それでよろしい。牧歌報告は以上です。それでは、唱詠の29番を歌いましたと祝祷構想を持って礼拝を終わりたいと思います。
神の愛、そして聖霊の交わりが常しえに私たちのうちにありますように。アーメン。
タイム練習は上で回して、その間に今回の給食の準備を合わせて提供してお願いしたいと思います。